神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる。私たちは決して恐れない。地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に移るとも。賛美歌58番を賛美いたしましょう。聖書を拝読いたします。本日与えられました聖書の箇所は、旧約聖書列王記下4章18節から37節、旧約聖書582ページになります。その子は大きくなったが、ある日借り入れをする人々と共にいた父のところに行ったとき、頭がと言った。父が従者に、この子を母親のところに抱いて行ってくれと言ったので、従者はその子を母親のところに抱いて行った。その子は母の膝の上でじっとしていたが、昼頃死んでしまった。彼女は登って行って、神の人の寝台にその子を横たえ、戸を閉めて出てきた。それから夫を呼び、従者一人とメロバ一頭を私のために出してください。神の人のもとに急いで行って、すぐ戻ってきますと言った。夫は、どうして今日その人のもとに行くのか、新月でも安息日でもないのにと言ったが、行ってまいりますと彼女は言い、メロバに蔵を置き、従者に手綱を引いて進んで行きなさい。私が命じない限り進むのをやめてはいけませんと命じた。こうして彼女は出かけ、カルメル山にいる神の人のもとに来た。神の人は遠くから彼女を見て、 従者ゲハジに言った。見よ、あのシネムの婦人だ。すぐに走って行って彼女を迎え、おかわりありませんか、ご主人はおかわりありませんか、お子さんはおかわりありませんかと挨拶しなさい。
彼女は、代わりはございませんと答えたが、山の上にいる神の人のもとに来て、その足にすがりついた。
ゲハジは近寄って引き離そうとしたが、神の人は言った。そのままにしておきなさい。彼女はひどく苦しんでいる。しわせろを私に隠して知らされなかったのだ。すると彼女は言った。私があなたに子供を求めたことがありましょうか。私を欺かないでくださいと申し上げたではありませんか。そこでエリシャはゲハジに命じた。腰に帯を締め、私の杖を手に持って行きなさい。誰かに会っても挨拶してはならない。また誰かが挨拶しても答えてはならない。お前は私の杖をその子供の顔の上に置きなさい。その子供の母親が、主は生きておられ、あなたご自身も生きておられます。私は決してあなたを離れませんと言ったので、エリシャは立ち上がり、彼女の後についていった。ゲハージは二人より先に行って、杖をその子供の顔の上に置いたが、声も出さず、何の反応も示さなかったので、生き返してエリシャに会い、子供は目を覚ましませんでしたと告げた。エリシャが家に着いてみると、彼の寝台に子供は死んで横たわっていた。彼は中に入って閉じ、二人だけになって主に祈った。そしてエリシャは寝台に上がって子供の上に伏し、自分の口を子供の口に、目を子供の目に、手を子供の手に重ねて鏡込むと、子供の体は温かくなった。彼は起き上がり、家の中をあちこち歩き回ってから、再び寝台に上がって子供の上にかがむと、子供は7回くしゃみをして目を開いた。エリシャはゲハジを呼び、あのシネムの婦人を呼びなさいと言った。ゲハジに呼ばれて、彼女がエリシャのもとに来ると、エリシャは、あなたの子を受け取りなさいと言った。彼女は近づいてエリシャの足元に身をかがめ、地にひれ伏し、自分の子供を受け取って出て行った。もう一箇所拝読いたします。新約聖書マルコによる福音書2章1節から12節新約聖書63ページになります。数日後、イエスが再びカファルナームに来られると、家におられることが知れ渡り、大勢の人が集まったので、戸口のあたりまで隙間もないほどになった。イエスが御言葉を語っておられると、4人の男が中部の人を運んできた。しかし群衆に阻まれて、イエスのもとに連れて行くことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がして穴を開け、病人の寝ているところに吊り下ろした。イエスはその人たちの信仰を見て、中部の人に、来よ、あなたの罪は許されると言われた。ところが、そこに律法学者が数人座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこういうことを口にするのか。神を冒涜している。神お一人のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。イエスは彼らが心の中で考えていることをご自分の霊の力ですぐに知って言われた。なぜそんな考えを心に抱くのか。中部の人に、あなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に言われた。私はあなたに言う。 起き上がり、床を担いで家に帰りなさい。その人は起き上がり、すぐに床を担いで皆の見ている前を出て行った。人々は皆驚き、このようなことは今まで見たことがないと言って神を賛美した。賛美歌441番を賛美いたしましょう。メッセージ、悲しみを胸に唱えして、立花牧師よりお話を伺います。
見よ、あのシュネムの婦人だ。預言者エリアがそう呼んだ女性は、ついぞ名前を紹介されることがありません。預言者が呼んだ通り、シュネムの町に住む一人の女性として紹介されるのみであります。しかし、本日の箇所の少し前、列王記下4章8節以下を見ますと、預言者エリシャは、この女性に随分と世話になっていた。そして、聖書が彼女の名前すら明かさないで、話を終えていてなお、預言者自身は、彼女にとても感謝をしていて、なんとかその恩に報いたいと考えていたことが物語られております。いわく、このシュネムの夫人とその夫には、長らく子供がなかったこと、すでに年を取り、二人はとうに諦めていたこと、しかしそのことを聞いたエリシャは、 一年後に子供が与えられるであろうと告げ、果たしてその通り二人は子供を授かったこと。聖書では同じような出来事がしばしば繰り返し語られています。それこそ信仰の父と称される第五先祖、アブラハムとサラの夫婦もそうだったと語っています。そして神様の祝福が安心して生きていける場所が与えられるであろうということと、子孫は空に輝く星ほどに増えるであろうという、この二つ、これが神様が第五先祖アブラハム以下子孫に与えた約束であり、神の祝福そのものだと物語っている聖書の中で、実にこの約束を受け継ぐ者たちが安住の地を追われ、子供が与えられないという経験を繰り返し繰り返し重ねる。それが聖書の語り口であります。つまり、聖書を読む者は、いやおうなしに、登場人物たちが神の約束の外に捨て置かれてしまったような中で抱いているさまざまな思いに向き合わされていく。それが聖書の語り口だということであります。結局、子供が与えられたから OK、結局、癒されたから OK ではないのです。そうした結果だけに重きを置く読み方は、聖書の本質を見落としてしまうだろうと私は思っています。さて、このシュネムの女性にも、さらなる苦しみが待ち受けていた、それが本日与えられた箇所であります。エリシャの予言通りに与えられた一人息子がすくすくと育ったのだけれど、ある日突然死んでしまう。親より先に死ぬ親不幸はないなどと申します。しかし、そうした言葉を口にすることさえはばかれるほどの悲しみ、苦しみ、絶望がその現実には深く横たわっているのだろうということを、私自身、親という立場にあるものとして少しだけ想像しただけでも思わされます。簡単にそんなことを言えない。その深い絶望に語りかける言葉など見つかりやしない。それが本当のところではなかろうかと思うのです。ですから預言者エリシャも同じような思いになったのではないだろうかと私は想像してみるのです。息子の死を目の当たりにし、女性がエリシャのもとを急ぎ訪ねるわけです。聖書の後ろの地図で確認しますと、直線距離で40キロほどです。急いだとしてもですね、当時の、しかもロバですか、一体どれだけかかったことでしょうか。エリシャのもとへたどり着いてからも、彼女は実に気丈に振る舞います。お子さんはおかわりありませんか?との問いかけにさえ、変わりございませんと彼女は答えたという。で、私はしかしこの気丈さの背後に、彼女の深い悲しみと絶望を見る思いがします。言うなればそれは、誰に何を言っても、今の私のこの思いなど伝わるわけがないというほどの絶望。結局この女性は、彼女が神の人と呼んでいるエリシャの足にしがみつくことでしかその思いを表現できませんでした。これはもはや神への訴えであります。神様、あなたがいるならなぜですかということです。日本的な言い回しで言えば、神も仏もあるものかということですね。もはやそういうより他にはないということです。聖書の神に仕える預言者としてエリシャはこの訴えをしがみつくことをただただ受け入れるしかありませんでした。私があなたに子供を求めたことがありましょうか。私を欺かないでくださいと申し上げたではありませんか。ようやく絞り出された彼女の言葉に預言者は子供の身に何かが起こったことを悟ります。そして30節にある通り、ただ彼女の後をついていくしか なかったのです。もちろん預言者エリシャはできうる限りのことをしようとしました。従者を先に行かせて確認させたり、自分の杖を持って行ったり、まあ、何かのそういう神のね誓いなどをやるときに誰にも声をかけずそのことだけに集中させてなんていう表現が書いてあります。そう、彼はできうる限りのことをしようとしましたし、しましたけれども、この女性に直接声をかけることができたのでしょうか。少なくとも聖書はそのことを報告していません。彼女の前ではただただ黙るしかなかった預言者の姿を描いています。ベッドに横たわる子供を前にした時も同じです。預言者エリシャは 何か儀式的な行為をしているようにも見えますし、まあ、おそらくそうなのかもしれませんが、けれどもそこには神の言葉を取り次ぎ語る、そのような力のある神の人と呼ばれる姿はありません。すでに息をしていない子供と二人きり、ただ彼は神に祈るしかありませんでした。ただ手を握るしかありませんでした。すでに冷たくなっているその子の体に自分の体を重ねることしかできませんでした。それこそ35節にはただただ家の中を歩き回るしかなかったとさえ聖書は語っています。そこに奇跡が起きる。さて、後に残るのは終わりよければすべてよしでありましょうか。私はやはり違うと思います。繰り返しこうしたことが物語られる聖書を通して私たちが受け止めるべきことはやはり神の祝福を信じていながらも現実にはしばしば全く正反対のことが起きてしまうことへの戸惑いであったり悲しみであったり絶望があるということ。果たしてそこに神はおられるのかということなのだろうと思うのです。そしてこのうめきに対して聖書は繰り返し、神はそこにおられる、あなたと共におられると語りかけておられるのだ、語りかけているのだと思うのです。聖書日課でもう一箇所与えられたマルコによる福音書2章には、イエスの噂を聞きつけ、いても立ってもいられずに、病気で長らく寝込んだままの友人を担ぎ込んだ人たちの祈りと思いが描かれています。イエスはそのあふれる祈りと思いを受け止め奇跡を起こされたといいます。福音書はそれをその人たちの信仰を見てと表現しました。癒された奇跡の結果からこの出来事を受け止め理解するのではなく、このイエスが目を注がれた部分、その人たちの信仰を見て、ここにイエスは目を注がれたということを、私は今日改めて胸に刻みたいと思います。それは、病気で倒れ伏している人の絶望と悲しみそのものではないでしょうか。長らく癒されることのない病を得るということは、あるいは突然病を得、癒されることなく床に伏したままであるということは、当時の感覚から言えば神様から離れる行いをその人かあるいは家族がしたがゆえに神様から見放された状態、罪ある状態とさえ考えられておりました。現代の私たちの感覚から言えばひどい話ではありますけれど、いや、よくよく考えると同じような感覚、もしかしたら私たちの現代社会にもあるかもしれませんが、ともかく肉体的だけじゃない、信仰からも否定的な診断をされ捨て置かれていた人だったということであります。けれどもこの罪人だとみなされ捨て置かれたこの人のありさまに深く心を痛めている者がいた、友がいた。イエスの噂が舞い込んできたとき、 友人たちはアランをもすがる思いで、いても立ってもいられずに、とにかく彼を連れていくことにした。おそらくは当時の常識から言えばですね、この寝たきりになってしまった人を人目につくところへ連れていくことさえはばかられていたのではないでしょうか。目に見える重い皮膚病などになった人たちに対する立法の中には、通りの向こうから誰かがやってきたら隠れなさいなんていうものまであったんですね。そういう時代であります。まあ、ひどい話でありますが、ともかくそれなのに、人が大勢いる場所へこの友人たちはいても立ってもいられなくて、当時の常識を打ち破って無視をして連れて行きます。そして入れなかったらどうしたか、他人の家の屋根を壊してでもイエスに会わせようとした。実際そうしてしまった。そんな無茶苦茶をしてしまう友人たちの思いをイエスは信仰と称しました。友人たちの思いを、祈りを、そしてイエスは受け止めたのです。それがこの出来事です。それはただ黙って女性の後についていくしかなかった、エリシャの祈りを聞いてくださった神の姿と重なり合うのだと、私は今日受け止めます。以前にも紹介したことがあるかと思いますが、足跡という一辺の詩があります。元は英語の詩ですね。フットプリンツという詩です。次のようなものですね。ある夜私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出されたとき、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しい時だった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従おうと決心したとき、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに私の人生の一番辛い時、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要とした時に、あなたがなぜ私を捨てられたのか私には分かりません。主はささやかれた。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや苦しみや試みの時に。足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いた。神様、あなたがいるならなぜ。神様を信じているからこそのうめきであります。けれどもそのうめきをも神が共に担い歩んでくださっていることを、後になってでもいいから、この詩のようにギリギリのところでいいから信じていけたらと願います。そう信ずる、そう信じたいと願う一人として、あのシュネムの女性のようにすがりつくことができたらと思います。あるいは彼女の言葉にならない訴えに返す言葉もなかったけれど、それでも何とか受け止めようとしたエリシャのように、神に祈りつつできうることをする、奮闘することができたらと願います。そしてあの病気で床に伏す友人をイエスのもとへと運んだ人たちのように、世の常識にさえとらわれずに祈り行動する、そんな私たち神の民でありたいと願います。これからも私たち悲しみはあるかと思います。その悲しみを胸に抱きながらも、そこに一筋の光が、慰めが、希望がきっと与えられる。そのことを信じ生きてまいりましょう。これで本日のメッセージを終わりにします。お祈りをいたします。神様、 人では到底受け止めきれない悲しみ、苦しみがございます。しかしこの私の抱く悲しみの思いをもあなたが担ってくださっていることを信じます。あなたを通じて悲しむ人と私たちが互いにその荷を担い合いながら歩むことができることを信じます。どうかあなたの愛が世界に満ち溢れますように。この祈り、主イエス・キリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌432番を賛美いたしましょう。
平和のうちにこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え隣人を愛し、主なる神を愛し隣人に仕えなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。